高い牧師に牧会のお祈りをしていただきます。その後、新約聖書ルカの福音書23章39節から46節までを通して、お盆行事とクリスチャンと題して、高い牧師にメッセージか聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。お祈りします。恵みと愛に満ちておられるお優しい天のお父様、猛暑が続いていますが、久しぶりの猛暑もお盆を過ぎ、半ばを過ぎて、今朝は少し風の動きを感じました。お年を召した方、健康を害しておられる方、弱さを覚えておられる方々を特にお守りください。こうした中で夏の一つ一つのキャンプが守られ、あと二つを残すところまで導かれました。どうぞ最後まで安全に全ての夏の行事を終えることができますように。今日もたれます夕涼み会も無事に、また食の安全も守られて、楽しく多くの方と共に過ごせますように。いろんなご支援をなさる方々に主の豊かなお報いがありますように。今日あなたが御言葉を持って私たちを強め、また道を示し、福音に対する確信をより確かなものとしてくださいますように。この国の多くの方々がイエス・キリストによる人生の意味をしっかり知ることができますように、クリスチャンたちが先に信じ救われている、その意義を深く覚えるものであらしてください。ありがとうございます。いろんな社会の必要に、困難な中で苦しみの中である方々に、どうぞ主が届いてくださり、また私たちもまた手を差し伸べることができますように、顧みてください。ありがとうございます。イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。おはようございます。改めてご挨拶します。お手元に説教のアウトラインが届いていると思います。その流れに従ってお話をしていきます。早見純君と井上真嗣君が TCU の夏季伝道で、昨日の夕方教会を出て、西大寺から播磨の教会に行って、千葉から来る学生たちと合流して、夏季伝道で1週間ほど人形劇をしたり、いろんなことをして奉仕をして、帰るということで、昨日出かけていきました。夏いろんなところから帰って、母教会のいろんなキャンプを奉仕してくれた学生や青年たちに本当に感謝します。まだ残って夏休みの残りを過ごしている方々に本当に感謝しています。今日ですね、私はこのテーマを選びましたのは、この本に、持っています、この本に触発されるというのか、刺激を受けました。寺よ変われ。 これは岩波新書から出ている本で、昨年出たんですが、もう随分六版七釣りとこう版を重ねていて、よく売れています。で、これからですね、私は教会を変われっていう、そんな風に言われているのかなという風にも受け止めていきたいなと思っているんです。日本の寺は今や死にかけている。この本の、著者はこういうことを言いますね。形骸化した葬儀、法事のあり方を改めるだけでなく、様々な苦しみの苦を抱えて生きる人々を支える拠点となるべきではないか。命と向き合って幅広い社会活動や文化行事を重ね、地域の高齢者福祉の場づくりにも努めてきた僧侶が、その実践を語り、コンビニの倍、8万以上ある寺の変革を訴える。高橋拓司という方は私より5歳若い方で、今はこの長野県松本にあるこの神宮寺というお寺の住職をしておられます。傍ら地域のいろんな社会活動をなさっているんですけども、の龍谷大学社会学部ので教えたり、あるいは東京大学大学院の講師もなさる方で、何冊かの本を出してよく読まれています。で、この方がですね、ニューギニアの遺骨収集に行って、その今なおですね、あの悲惨な戦争で、命を落とした兵士たちの骨がですね、本当にこう自分たちに訴えてくる。そこに自分の仏教は何の答えも持っていないという無力感を感じて、自分はこれでいいのかと言って、仏僧、お坊さんとしての生き方を問われる。それから彼はもういろんなもう活動の仕方が変わっていったということをこの本の初めに書いています。今日はお盆の時期が終わったばかりですが、このお盆と日本の仏教、それは深く関わっています。まあ、仏教以前の日本の古来からの伝統、風習、民族学のあり方と深く結びついている。こういうことが日本でキリスト教がなかなか広まらない理由になっているということも言えるかと思います。そんな中で、先にクリスチャンになっている人々がのお盆とは何かということを改めて学んだり、新しくクリスチャンになった方々が理解するいい時期ではないかと思います。先に長くクリスチャン生活をしていますと、最大時の教会聖人科で比較宗教の学びをしますから、そういうことは多くの方が知っていらっしゃるんですが、新しいクリスチャンはなかなかそういう機会がないなかったり、またクリスチャンになっていない方はましてそうかと思いますので、この時期に、今言いましたこの本に刺激を受けて、お盆行事から聖書と比較していくということで、なぜ今私はクリスチャンなのか、あるいは教会は変わらなければならないということも合わせて、この教えられていきたいと、お寺さんだけじゃなくて教会も変わっていかなきゃならないということを、その心に覚えていきたいと思うのです。まずこのレジュメに従って、今日のお話の第一は、お盆行事の起源と変遷、お盆はいつから始まったか でどんな風にこの変わってきたかということを勝本雅美というの牧師で、仏僧としての資格を持っていらっしゃる仏教大学を出られたよくのお書きになっている本で私たちも学んできた先生のものを参考にしながらお話をします。お盆はもともと旧暦7月15日を中心とする祭りでした。今は1ヶ月遅れの8月15日を中心として亡くなった先祖を家に迎え、そして祭り供養することを目的としています。盆と正月はみんな家に帰るというそういう休みと日本の社会的なこの風習になっていますけれども、本当は宗教的な意味合いがあるわけです。お盆の頃にアラーソンジョというのはですね、新しい死者の霊をアラーソンジョという新しい少量と書きます。過去1年間の死者の霊、1年間のうちに亡くなった方の霊があの世から子孫の家を訪ねてくると考えていました。だから初盆というのはですね、この1年間に亡くなった方が初めてお盆を迎えるというので特にこう大事にするんです。でそれだけじゃなくて、祀ってくれる人のいない霊も迎えて霊、その霊を慰めるために祭壇を築きます。尊上棚とかね、盆棚と言いますが、そこに供物、供え物を捧げて慰め、山や川に再び送り返すようにしていました。特にこのアラソンジョという死者の、最近亡くなった方の霊は汚れが多いと言われ、たたりが激しいと恐れられ、初七日に始まる七日七日で七七四十九日、これを中陰と言いますね。その期間の行事をします。それが過ぎると百花日、あるいは一周忌の供養が行われ、これを鎮めることが大事とされていたんです。これは柳田邦夫による民族学者の説で、日本古来の風習でした。ところが仏教が伝わってきまして、だんだんと仏教形式を取った裏盆へという仏教行事に変わってきます。仏教は原始仏教、もともとお釈迦様の説いた仏教ですね、原始仏教において、なんと先祖供養をしなかったんです。だから仏教はご先祖を祀ると思っているのはお釈迦様の仏教ではない、日本仏教な、あるいは中国仏教な。しかし中国を通って日本に伝えられてくる中で、先祖供養をすることでそれぞれの国に受け入れられ、仏教が死者を供養する役割を担うという実績を通して国々や人々の中に間に定着するようになったわけです。仏教以前は日本では玉祭り、魂の祭り、あるいは先祖祭りと呼ばれる民族宗教的な供養の風習がありました。その名残として清めの塩、迎え火、尊上棚、こういうのはもともと仏教になかった説明のつかない儀礼が今でも仏教として行われているというんです。で、死者の霊魂がどこに行くのかということについて、昔の日本的考え方は民族学的に4つの考え方があります。 このお手元の小さな図解があります、挿絵がありますが、あの図がありますが、つまり一つはですね、肉体は死ぬとこの世を去らないで、この世に霊魂はこの国にとどまってあまり遠くへは行かないという考えでした。だからね、よく言うでしょ、草葉の陰で祈っている、草葉の陰に祈っている、近いところにいるんですよ、うん、これが昔からの考え方。二つ目はね、霊魂は、死者の霊魂は常にこの世に生きている人との交流ができて、どちらかが意識的に招いたり招かれたりできると考えていた。これがこの図である、この世とあの世がつながりがあってお互いに招き合う。三つ目に、死んだ人が子孫のために最後の瞬間に願ったことは必ず達成できると思っていた、ね、ここにこの世の人が供養するとあの世で成仏できるというのはこうつながりがありますよね。それから死んだ人があの世で今の際に死に際に願ったことは願いが叶う、繁栄、残ったものが繁栄するというふうに考えていた。で、霊魂というこの死者の霊というのは、それは再びこの世に生まれて出て同じ仕事を続けることができると思っていた。だから日本人は昔からそういう言い伝えの中になんとなくそういうふうに死んでもまたこの世にとどまったり、また戻ってきて同じことを続けられるとか、あの世とこの世が行き来できるというふうにどこかで思っている。根拠はないんですよ、根拠はないんだけど、そういう言い習わしでそのようになんとなく思って自分を慰めているわけです。で、実は大晦日は7月の盆と同じように先祖を祀る神事でだったんです、もともとは。ところが7月の方の方だけが中国伝来の裏盆へと結びついて仏教行事となってお盆として残って、大晦日のこう神事と切り離されているんですが、元は一緒だったと言われています。で、室町時代からそのようになってきただろう。で、その頃から仏教がだんだんと染み通ってきて、7回忌、13回忌、人が死んで7年目、13年目って言うでしょ。最後は33回忌。それで、いわゆる仏事は終わる。仏の霊は慰められると、死者の霊は慰められるというのがこのあるんですが、まあお盆行事というのはそういう荒村女という亡くなった新しい死者の霊を特に慰めるということで意味を持っていた。大方のお盆行事の起源と変遷で、これはもともとの仏教のお釈迦様とは関係のないところからだんだんと中国、日本へと広がってきたということをお話をしました。で、昔ながらの教えと結びついてきているという話です。さて、お盆行事はどんなふうに行われているか、実際にね、どんなふうに行われているかということについて、ほとんど都会では失われているなと思いますが、皆様の身近ではいかがでしょうか。私は年代や世代によって違うと思っていますが、私の世代だと結構体に染みついているんですね。生活に染みついているんです。で、地域によって呼び方や 習わしやだいぶ違いはあるんですが、まずね、お盆は7月の1日に地獄の釜の蓋が開くんです。地獄の釜が蓋開くんですよ。なんで1日かというと、地獄の亡霊は盆に帰ってくるんですが、非常に遠い道のりなんです。だから早め早めに準備しないといけないから1日なんですね。で、盆日作りというのがあって、これがね、お掃除なんです。お盆前に周りの道をきれいにし、草を刈る。皆さん知ってませんか？お盆が来るから きれいにしましょう。私しますよ。40年近く教会の周りの道はお盆前にはきれいにします。家内がうるさい。本当、お盆が来る前にやりましょう。はい。で、今年頑張ったから手が痛いんですよ。未だにちょっと曲がりにくいんですが、少年の方々がその頃心入れていらっしゃって、大体お盆前には周りは草をきれいに刈っていてください。やっぱり地方にいらっしゃる方々だなと、そう思います。ご自分の家の周りもそうしていらっしゃるし、教会もそうせんにゃおえんと思っていらっしゃる。で、それは私はこの魂、霊が、死者の霊が戻ってくるかどうかということを別にして、そういう習わしで生きている社会の人々の、地域の人々の中で、やっぱりご近所もみんなそうやってきれいにするんですよ。その時に教会だけがそういうことをなく草まみれで、道がゴミまみれだったら、それはやっぱり教会はな、やっぱり他の宗教や違うわ、いうことになりますよ。だから、ああ、教会さんもやっぱりお盆じゃからきれいにしとるなと思っていただいていいし、やっぱりそういう中でつまずきを与えてはいけないと思うんですね。これは盆道作りということです。若い人もそういうことは、やっぱり日本の社会の中で生きていくんですから、クリスチャンだったらそんなこと関係ねえっていうんじゃなくて、そういう社会の中に生きている人々の中で、そういうものはやっぱり社会的にマナーとして知っておいた方がいいなと思います。7日になると墓払い、お墓を掃除してお盆に備えます。草取りをしてきれいに水洗いをして、で、そんなことで、実は七夕もそれに関係する、この盆前に汚れを払う行事という関係があったんですけども、まあ、正月前のすす払いと同じ意味で、盆の厄払いの位置づけが七夕祭りだったようです。あまり知られていないんですが、七夕とお盆というつながりで、盆花向かいはですね、お盆に備える花を野山から取ってきて用意するんですが、それは昔のことで、今はスーパーでもコンビニでも売っていますね。で、11日から13日頃にお花を用意します。だからこの時期になるとスーパーでいっぱいそういう花が用意してあります。どんどん売れています。12日裏盆です。ウランバナという盆語から来てるんですけどね、刀剣逆さずりという意味を持っているんですね。亡くなった木蓮の釈迦の弟子木蓮のお母さんが地獄の苦しみで苦しんでいる。で、そこから救うために先祖に供え物をし、一般の民衆、大衆、衆生と言いますね、僧侶、お坊さんたちに、ビクたちに振る舞いをした。で、そういう善行をすることによって地獄で苦しむ母親が助かる。それがお経に知る仏説法音との法盆経というお経とか、仏説裏盆経にそれが話が記され、裏盆というこの行事が行われるようになった。 この辺ではボニーと言いますね、お盆のことをね。で、それが日本の古くからのこの尊女、聖霊、死霊を慰める鎮魂、魂を鎮めるための玉祭りが行われて、で、生き盆とか生き身盆、つまり生きているものへの感謝の行事があって、これが仏教に結びついているというんですが、もうあんまりそれは今は生きてはいないけど、まあでも私は親族が集まってお互いに喜び合い感謝し合うという中に、そういう意味合いが残っているなと思っています。13日になると盆棚、尊女棚とか先祖棚とも言って、12日からの夜から13日の朝にかけて仏壇とは別に棚を作ります。今年も家内の里にこのちょっと早めに兄弟が集まった時に、私も家内を迎えに行きました。仏壇の横に棚があって、そこにそのお供え物があるんです。つまり仏壇とは別に棚を作り、この盆の間だけ新しいその棚を設ける。これは江戸時代に仏壇が普及した頃からそういう風習があって、大原の家内の実家にはそういうものが長男あたりまでずっと受け継がれているんだなということを気づかせられます。で、供え物としてさつまいも、ぶどう、とうもろこし、そうめん、おはぎというのが供えられますが、今はスーパーマーケットでセット売りされてますね。便利です。夕方になると遠いところから疲れ切って帰ってくるご先祖様の霊を迎えるために、迷わないように玄関口に迎え火の提灯を取り付ける。地域によるとお墓までそれを提灯をつけて迎えに行く。昔はそういうことがあったんですかね、今はそういう姿あまり見えません。さて14日15日になりますと、いよいよ本番、盆の期間の盆踊りが盛んです。昼間に櫓を組んでみんなで踊ります。櫓っていうのは祭壇ですね。提灯は今言ったように霊魂を招くためで、踊りは踊って死者の霊を慰める、鎮める。また秋の豊作祈願も込められていました。もう室町時代から始まっていたと言われます。まあこんな風なことがいわゆるお盆行事の実際の意味です。皆さん、私はこれと関連して中元、お中元ですね、贈り物をするお中元は、実は仏教というよりも中国の道教の教えだということです。道教で1年間で3回大事な日がある。1月15日、7月15日、そして10月15日。これを三つの始まり、三元と呼んでいて、真ん中を中元と言うんです。これが1月と10月の真ん中の7月で、天の神を拝む。で、しかも祭り、お祭りをして、食材の日としていました。で、これを日本では明治時代に贈り物をするようになって、今に至っています。クリシャンが、お中元をするというのはいいか悪いか別にいいんではないかと勝本先生はおっしゃっています。私もそう思います。さて16日になりますと送り火です。火を焚いて尊女死者の霊を山や川や墓に送り返します。例えば大文字焼きなんていうのはそうでしょうね。送り火です。盆棚や少量棚に備えていたものを船に乗せたり包んで海や川から流します。これに乗って死者の霊が 元いたところに帰る。そこはいいとこじゃないですね。ご先祖様が帰ってくる。じゃあせっかく吐き清めてきれいにしてお供え物をしてくつろいでいただくんだったら、どうして残っていただかないんでしょうか。私の恩師の橋本先生はこれ面白くおかしく言ってましたね。ご先祖が帰ってきた時は恥ずかしいからちゃんと背中向けて寝ていましょうとかね。なんでちゃんと迎えない、背中向けて寝ているという地域があるという話なんですが、それで3日経ったらご苦労様でした、お戻りくださいって言って地獄の釜の蓋が開いてお返しする。何が親孝行でしょうかね。どうでしょうか。考えないでやっているんです。しかもお釈迦様はそんなこと教えていらっしゃらないのに仏教の名前でやっている。批判してんじゃないでしょ。仏教学者がちょっと考えましょうよと言ってる。現実のお坊さんがそういうことを言っているんですよね。で、私は前から申し上げておりましたが、まあお墓参りは戻ってきてる間ではなくて、お盆の間はお墓参りに行かなくても家に戻っていらっしゃるわけだからね。行くのは間でいいんですよね。お盆の間は家でお迎えしているわけだから、お盆にお墓参り行くとな、留守を訪ねるようなもんですね。考えないでやってるんですが、追善供養といってですね、亡くなった方を供養する、死者の霊を慰める。これはですね、知り合うとか、それのために遺族が仏法に帰依する。仏法というのはですね、三法といって、仏、法がお坊さんの僧ですね、仏法僧を三つの宝、三法と言います。で、その三法を全人格を挙げて修行をして、もう寄りかかる、もう一切こう寄りかかる、これがいわゆるこの一生懸命拝むということですよね。で、これがですね、ご先祖を慰めるということですが、全身全功を積んでも一生懸命この乾物三昧といって仏様を見て修行するわけです。仏様を見て、仏様からいろんなことを仏像を見て学ぶんですが、日本人がやってるのは乾物ではなくて観光ですね。仏様を美術品として見ているんです。あれは信仰の対象でなくなってしまってますね。だからこれは正道門という、もともとのこの仏教の本来から言えば乾物三昧、乾物に一生仏様に手を合わせて一生懸命私が煮ますようにと言って、こう口に親指を当てて、そうするとちょうどこの中指がちょうど十の照準のように目の高さに来るから、この目で仏像を見て仏像の理想的な姿をいろんな意味を学ぶんです。それが乾物なん、仏教の修行なんです。それから念仏三昧というのは浄土門で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とこう何万遍も唱える、朝も夕も唱える、こういう修行や信仰を、修行をしないで、ただお菓子やせんべいを備えて、しかもお経は人任せにして、ご先祖を大事にしてますというのはですね、これは仏教として反省すべきではありませんか。うちは仏教です。お盆を大事にしてますと言ってますけども、本当の意味からは知らないで遠く離れているのが日本の仏教徒ではないでしょうか。こう仏教側の反省なん。ほとんど日本人はそうじゃないですか。 でおっしゃるんです。うちは仏教ですからキリスト教は信じません。クリスチャンは出たら困ります。そういうふうに息子や娘が洗礼を受けると言ったら反対なさるというのも、まあ今でも結構あるかなと思います。この寺代かわれの著者の高橋住職がこういうことを言っています。まあ、現行の葬儀仏事には大きな問題点があります。例えば臨済宗の葬儀には先に書いたように前に言ってるんですが、個人亡くなった方が仏の戒めを守り、本人がね生きてる時に戒めを守り悟りに到達するということが目的だと。でも遺族など残された者も共に悟りを成就できるように願うこと、そして少しでも仏の教えに近づいてもらう目的が含まれている。もう一つ、葬儀にはグリフワーク、グリフワークというのは悲しみの支え、ビリーブメントケア、死に別れするときの悲しみを慰めるという、そういう残された人々へのケアという重要な側面をお葬式というのは持っているというんです。葬式の時に泣けるだけ泣くというのはね、それはそういうことを通して癒しがなされていく。しかし現代の葬儀はそのことにはほとんど触れられない。葬儀場の中央に座る道士や坊さんたちは最初から最後まで死者の方を向いて経を読むだけなのである。法事もそうですね。つまり回想者やその参列者の方にお尻を向けて反対向いている。最初から最後まで死者の方を向いて経を読むだけ、祭壇の方を向いて経を読むだけ。死を通して感じることができる命の意味や生き方、また生きている人々に伝えることや残された人々の悲しみを支えるという大切な役割があるにもかかわらず、道士や坊さんたちはほとんど回想者の方を向かないのだ。死者を前にして生きている人々に向き合い、命の在り方を語りかける機会を逃しているのである。だから寺代かわれとこう言ってる。今いろんな意味でテレビや雑誌で言われている葬式離れとか葬式のあり方が変わってるとか言われているのは、こういうことを背景にこう世の中が変わりつつあるということでしょうかね。今仏教側がしきりに反省していらっしゃるということを、このこういうことを通して学ぶときに、これをそれ見たことかというんじゃなくて、他山の石として私たちはやっぱりキリスト教会としてもしっかり教会はそうなってしまっていないだろうか。私は日本の教会は今死にかけていると思っています。このまま行ったら寺と一緒に高齢化です。多くの教会は子供がいない、洗礼は一人も二人も洗礼を受けない教会が半分近くある。牧師が65歳以上で団塊の世代で、後継ぎのとなるべき牧師たちが進学校はがら空きで行く人が少ない。誰が教会継いでいくのか。うちの教会では珍しいんですよ。子供や若者がいっぱいいて、私が死んでもあとはちゃんといらっしゃる、早くどうぞという感じ、ね、でそれはもう本当に一度もいいと思ってる。こんなこと珍しいんですよ。だから寺代かわれと教会を変われと本当に言うべきなんですよ。でそのことを本当に私はいち早く気がついているお寺さんはいいなと思いますが、この間日本キリスト教団の埼玉教区の少年たちが私を招いてくれたのは、招かれたのは、そういうことに気づいて、これから 自分たちの教会がどうなっていくかということを参考に学びたいと言って呼ばれてお話をしてきたんですが、だいぶ気づき始めてきています。では今日の中心的なことを見ていきたいと思います。今日読んでいただいた聖書のルカの福音書23章というのは、イエス・キリスト様の十字架の最後の出来事が記録されている箇所ですね。しかも39節読んでいただいた箇所は、十字架にかけられたイエス・キリストの両側に2人の犯罪人がいて、2人が罵り合っていたのか、1人がおいもうやめようじゃないかと言って、あなたが亡くなった時に天国に帰られたら、そばで苦しんでいた私を思い出してくださいと願う。そうするとイエス様が、あなたは今日私のためにパラダイス楽園にいるんだよとおっしゃった。有名な箇所です。こんな極悪人がイエス様を信じて直ちに天国に行ったという有名な箇所です。さて、これとお盆の行事がどう関わるかということです。お盆にあたる聖書の記事は聖書にはありません。なくて当たり前です。死んで死者の霊魂がこの世にとどまったり、生きているものに幸不幸を及ぼす力があると考えることは聖書は言いません。ですから、そういう意味でこの箇所を見ていきたいと思うんですが、死者の霊はですね、特に今言いましたようにアラソン女、1年以内に亡くなった方の霊は、罪やの汚れや重さがあって、供養をしてもらうと魂の苦しみが軽くなる。で、上に登っていく。このことを浮かぶというんです。事件かなんかで殺された浮かばれんやないかという話はそういうことだ。浮かぶというのは、子孫に供養もしてもらえない生前の重い罪を背負ったままの魂の場合は、浮かばれないでこの世の人々に怒りを向けるというんですね。で、それがたたりになったり、災いのもとになったりするから、その苦しみや怒りをなだめましょうというのが、お盆行事の中にも意味があるわけです。聖書はそういう必要はありませんというわけです。一つ、四つのことを書いていますが、一つのことは、死後人の霊魂は神の身元に帰る。これは聖書の教えですね。先ほど言いましたように、七十九日中院の期間、四十九日の間、このとどまって行き先が決まらないで迷っている、後の弔い方によって行き先が決まるということは聖書は教えない、ないわけです。伝道者の書によりますとね、塵、この肉体は元素でできていますから、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。霊は神に帰る、肉体は土に帰る。だから神の身元に帰るというので、迷ったまま言うことはない。23章の43節に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これは死んで直ちに楽園にいますというわけでしょ。で、46節を見ると、イエス・キリストはご自身のことを、父を我が霊を見てに委ねます、こう言って息を引き取られた。息を引き取って父の身元に行かれたんです。だからこの世で死後の霊が迷うということは聖書はない。死んだらすぐに行くんです。二つ目のこと、 ここではこの人の霊魂は聖者、生きているものの供養、残って生きている遺族がどう供養するかによって影響を受けない、本人の生きている間の生活と関係するんです。わしが死んだらお前らが祀ってくれんとわしら浮かばれん、こういうふうに思うのは、それは聖書によるとそういうことはないんです。聖書はどう言ってるか、神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれる。いいことも悪いことも、隠れていることも隠していることも、技、やったこと、したことを裁かれる。その人本人のね。それからこの本人のやって罪を犯した者はそのものが死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。一人一人親子といえども独立しているというんです。だから後の残った者がどう弔うかによって行き先は変わらない。イエス様はこう言われました。人の子は、救い主イエスはですね、父の栄光を帯びて、父なる神様の栄光を与えられて、御使いたち、天使たちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。ここ大事ですよ。おのおの、一人一人、その行いに応じて報いをします。したことなんです。生活なんです。生き方なんです。やったことなんです。一生の間の。これがマタイの16章27節に書いてありますね。場所だけ書きました。もう一箇所、場所は第一コリント、実はですね、第二、こう書いてあるんですが、第二コリントにね、5章10節にね、こうあるんです。なぜなら皆は、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、いいことしたら褒められる、悪いことしたら裁かれるのね、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。死んだら終わりだと聖書は言わないんです。イエス・キリストは一人一人肉体にあってした行為に応じて報われる。いいことはいい報いを、悪いことは悪い報いを。だから生活に関係なく、他人が、死んだ人が死者のために何かをすることによって、供養をすることによって変わるということはないと聖書は言うんです。これが裏本家のこととは違うというわけですね。34節を見てください。34節、23章34節、今日読まなかったんですが、一緒に読んでみましょうか。イエスの十字架の7つの言葉の最初の言葉です。はい。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。はい。いいですか？私たちが生きている間、生活や行いで裁かれたらね、助かる人いますか？神様から合格点もらえる人がいるでしょうか？怖いですね。私はお手上げですね。正しい人はいない、一人もいない。すべての人は罪を犯していると聖書は言うんですよ。だから聖書が言うように、行いに応じて裁かれるという、本人の行いによって裁かれるとなるとね、もうお手上げですよ。だからイエス様は言われたんです。 行いによらないで信仰によって救われる。その信仰とは何かというと、父を彼らをお許しください。何をしているのかわからないんです。自分の生き方によって神の子が十字架にかかって死ななければならないほどの罪を犯している。自分の罪のために神の子が死んでくださるほどのことをしてくださっていることをわからないでやってるんです。だから許してやってください、信じさせてくださいとおっしゃってるんです。だから人は行いによらないで信仰によって救われるというのは、このイエスを信じることなんです。イエスの何を信じるかというと、私の代わりに十字架にかかって罪なきお方が死んで身代わりになってくださったと信じることです。その信仰によってだけで救われる。だからどんなに行いができてなくても、生活がダメでも救っていただけるというのがイエスの良き救いの訪れなんです。お盆行事とは全然違いますね。43節、今日の何度も開く43節、あなたは今日、この大犯罪人は、極悪人は、あなたは今日ですよ、たった今私と共にパラダイスにいます。どんな償いができるんですか？どんな取り返しができるんですか？何もできないのに、イエスを信じるだけで思い出してくださいというほどイエス様に信頼したときに、信じたときに、私と一緒にたった今天国に行けるんだよと言っていただける。ありがたいですね。だから私たちはこのイエス様抜きで何かを後で死んだ人が死んだ人のためにすると思わないで、私たちは生きている間にイエス様を信じたいと思うんですね。はい、三つ目のこと急ぎます。この世を支配するのは神様だけですよって言うんです。死者の霊が祟ったり災いを与えたりはしませんよ。悪霊も悪魔もいろいろ災いをもたらすけれども、最後は彼らはゲヘナ、人いよどめる地獄で滅ぼされますよ。それがイエス、神様が地獄を作った理由です。本当のただ一人の権威を持ち支配をしていらっしゃる力あるお方は父なる神様です。だから46節、父よ我が霊を御手に委ねます。父なる神様、全能なるあなたにだけ信頼します。あなたの他に神はありません。ですから悪魔や悪霊やあるいは死者の霊を恐れることはないですよ。大体ですね、本当に出来の悪い子供でも一生懸命親はこのことを思ってるのに、死んだ後までお供え物はしないからといって、拝まないからといって呪ったり祟ったりするでしょうか？罰を当てたりするでしょうか？そんな風に考えること自体がご先祖を、死者を冒涜することではありませんか？最後に、この世と死者は行き来できません。例外があります。イエス様です。イエス・キリストは十字架にかかって後、約束通り死んで三日目によみがえって天に帰られました。ヨハネは言います。イエス様の言葉を記録します。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。天から神の御子がクリスマスに下ってくださったんです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様を通せば父の身元に帰っていけるんです。 それをイエスは約束されました。お盆はね、霊を鎮めたり祟りをなくしたり成仏を願うという宗教的な意味がありますが、それは私たちは真似る必要はありませんし、もともと仏教はそういうことを教えてなかったんです。でももう一方、死んだ人を偲んだり懐かしんだり感謝したりするということは大事ですね。これは私たちは続ければいい。あなたの父と母を敬いと言われる通りです。先祖に対する感謝や敬いの心を本当に持ち続けるべきです。しかしもっともっと先祖を作られた、命をくださった神様に感謝をし、このお方にのみ礼拝を捧げるべきではありませんか。これが命ありがとうという先週のあの8月15日の意味なんです。この間稲垣久和先生がアイアイの講演、10周年記念の講演に来てくださった。あの後お招きくださってありがとうございましたという感謝のお手紙があり、それからメールをくださった。メールで、今度この25日の水曜日に東京キリスト教大学で大学院理念について教授会メンバーで研修します、私の初代で研修をしますが、そこに添付レジュメを送ってこられました。そこにあるように、西大寺の教会のゆりかごから天国までのコミュニティチャーチ構想も紹介させていただきます。日本の地域教会のモデルになることをみんなで共有したいと思っています。日本の教会は、説教中心の日本のプロテスタント教会は浮世離れしているということを言っています。多くの教会がそういう問題点を第一に挙げて、地域社会のニーズはいっぱいありますということを次に挙げて、で、そういう地域の中にいかに教会が関わっていくか、教会とコミュニティ形成というテーマは大学院設置の目玉になります。その中に西大寺の教会を紹介したいですと。私は寺を変われという時に教会も変わらなければいけないと思っているけど、私たちの教会は何十年来地域にお使いする教育の必要に、福祉の必要に、もっともっと私たちは人々の必要に応えていかなければならない。それはイエス様が御言葉を述べ伝え、御言葉を教え、そして病気の人を癒された、社会のニーズに応えられた、本当にそういうことを考えるときに、私たちはもっともっとすべきことがあるんではないかと思いますが、しかしこういうことに私たちはまだまだ足りないけれども、それを目指して、励んでおるということを今日この時覚えたいと思うのです。大事なのは、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束をイエス様からもらっているかどうかです。どうぞいただいてください。それが信仰です。父よ、彼らを許しください。それが自分のためだと信じることが、この約束をいただくことです。お祈りしましょう。神様、意味も知らないで先祖伝来の空疎な虚しい風習を繰り返している、愛する私たちの国の人々のために、私たちもまた鳥なし祈り、また イエス様の行き訪れを述べ伝えるものでありたいと願います。今日イエス様の許しの祈りを聞いて、呼びかけを聞いて、イエス様を信じる願いが起こされる方がありますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。